ウィスシブレと
徳松たけしの
名古屋でこっそり日常報告会。さあ始まりました。
はい、始まりました。
もうね、
はい、
寒いね、もうね。
寒いですね。いやー、もうこれから冬ですから。
冬だね。もう腰もちょっと良くなってきた。
まあそうですね。まあ15段階で言うと13段階ぐらいになってきたので、はい。
なるほど。お、ちょっと言えるようになってきたね。
そうですね。まあ、
わかりやすいね。
そうですね。もう心配はいらないですけれど、
うん、
僕が腰痛持ちってことを忘れないでねぐらいの
感じ。ああ、
はい。それだけは。
ドロップキックはできないってことね。
いやいや、ドロップキックは15段階のどこでもできないです。
あ、そうか。
はいはいはい。
そういうことね。OKOKOK。わかりました。
は
い、
よろしくお願いします。はい。まあ、けども、ほんと寒くなってきましたからね。
うん。なんか、あれだね。
はい。
なんて言うんだろうな。結構、なんかよくあるじゃない、こうシステムとか、はい、
システム、
うん、まあ、徳間さんもよくあるね、こういう決まり事だからみたいな、
は
い
は
い
は
い、
ああ、まあそらまあね、決まり事でほとんどのことが回ってますからね、
うん、っていうのもだから考え物というかわがままですけどね、こっちもね。
え、どっち、
僕もね、わがままだと、やっぱりこう決まり事ばっかで動くと大変だよね。
いやいやいや、ちょっとまだちょっと主語がないので、
うん、いやいや、
ちょっと、まあ、もっとぼんやり、ぼんやり、あ、気分的に。
ぼんやりから入らせても
らう。いや、それはだって、そんなこと言ったら僕だってぼんやりしたこと言わせていただければ、
うん、
いや、本当にこの世のことなんて、ほぼ解明されてないですから、ルールがあることが奇跡ぐらいな感覚で僕は生きてますからね。そうそう、なんで宇
宙、この前ね。
あ、いやいやいや、僕のぼんやりした話はここまでなんですね。はいはい。この前。
この前ね。
はいはいはい。
そうそうそう。まあだからそう、決まり事ってどうなんだろうっていう話です、ね。
話として、この前。
そうそうそう、そう、
はい。
で、まあ、あるね、とこに行ったんですよ。
あるとこに。
ほう。うん。その子供で遊べる場所にね。
おー、はいはいはいはい。
あったんですよね。で、まあそこに、なんて言うんだろうな。まあ、いろんな遊具とかたくさんあって、まあ室内で遊べるような。
まあ子供が楽しめるとこですね。
そうそうそう。
ね、はい、
そういうとこ行ったんです
ね。いいじゃないですか。
うん、で、まあめっちゃ楽しく遊んで。
そうですね。はい。
で、まあ嫁さんもいたんで、3人。遊んで、
はいはいはい、
で、まあ、まあ、ロッカーに、まあ、荷物とかも入れとったわけですよ。
ああ、なるほど、
はい。で、まあ、全部終わ、遊び終わって、
ほう、
で、帰るときに、
うんうんうんうん、
で、まあ、飯食っとったわけです
。ああ、その帰る前、前にというか、施設の中で、はい、
そうそうそう、
はいはい、ご飯をね。
外出てね、施設出て、
あ、まあ、施設出て、
飯食っとって、
ご飯を食べてたと。
そうそうそう、
はい。
うわっと思ったよ、俺。
うん、
あ、携帯がないって。
あら、
はあ。よくあるよね、この、やっぱ携帯。
まあ、そうですね。
いつも俺、まあ、なんていうの、仕事のこともあるから、まあ、基本的に携帯ってポッケに行ったりしてるの。
まあ、まあ、常に意識はしてるし。
そうそうそう。はい、だけど、今回に限っては、まあ、子供と遊ぶさっきの言う
なるほど。
だから、まあ、ポッケに入れとくわけにはいかない。
はいはい。
で、ロッカーがあるから。
ああ、なるほど。
ロッカーに携帯を多分入れていた。
おー、はいはいはい。
多分ね。
はいはい
はい、で、俺でもずっと忘れてたから、まあ、それすら忘れてて、
ほう、
まあ、トイレ回ったり探したりしてて、でも、携帯ない、どうしようどうしようってなって。
ああ、そう、携帯だけを入れてたんですか、ロッカーに。
そう、そうそう。で、思い出したのが、要は、カバン入れてたのよ。カバン入れて、嫁さんのカバンも入れてて、
あ、じゃあ、
で、その後に、携帯だけ置いてた。
あ、なるほどね。じゃあ、カバンはもう取り出して、たんですね、
そうなの。で、カバンは取り出してて、で、それ実は、そのにも続きがあって、
はい、
先に、俺子供を抱っこしてたから、
うん、
嫁さんがカバン持ってくるわって言って持ってきてくれてた。
はい、はい、はい、はい。
で、携帯だこれ別に置いてあったから、嫁さんそれ気づかずに、
うん、カバンだけ持ってきちゃったと。
そう、カバンだけ持ってきちゃった。
ああ、まあ、それはしょうがないですね。
まあ、しょうがない。よくあるようなこと。
はい。
でうわーし、そう、これ多分絶対そうやと。
うん。
聞いてもあそこ忘れてるから、
はい。
ちょっと、 取りに行ってくるわって言って。で、取りに行った、その施設にね。
はい、はい。
そしたらその施設が、ちょっと時間帯的にもう終わっとったね。
ああ、なるほど。
閉まっとった。で、受付みたいな人が、まだ係の人がいたから。
まあまあまあまあ。
で、お話しして、すいません、こうこう、こういう理由で、
はい。
多分、あそこのロッカーで、ロッカーナンバーも覚えてたから、そのロッカーに携帯があるんで、
はい、
ちょっと見てもらえませんかね、多分絶対そこだと思うんですよ。でもまだ半信半疑じゃん。
要は、そうですね、
もしかしたらそうじゃなくて俺が落としてるかもしれないし、
なるほど、はい、
全然トイレとかに置きっぱなしにしたっていう可能性も全然あったから、
まあそうですね、
まあでも第一候補がもう
ロッカー
間違いないっていうぐらいの勢いで、はいはいはい、で
けども施設の中には入れないですね。ロッカー
入れない、
自分でロッカーを見に行くことはできない。
そうそう、でじゃあ見に行っていいですかって言ったら、いやすいません、ちょっともう今閉店しちゃってるんで無理なんでって言って、
ルールがね、
あじゃあちょっと見てきてもらっていいですか、
はいはいはい、
あじゃあお願いしますって。うん、で俺もうアップアップやん、
携帯。まあ携帯今 ね、やっぱもうなくてはならないもんですからね。
でそしたらその人がわーって言って、
はい、
でゆっくり歩いてコツコツコツコツ。こっちにね、向かって。
ゆっくり。
そう。で、そしたら、なんか、どういう携帯ですか？
ほうほう、ああ。
言うわけ。
ああ、もうなんか、答え、なんかもう、うん、そうですね、こっちとしては、その質問が来る時点で、
うん、
もうちょっとなんか、嬉しいみたいな。
そうそう。
どういう携帯ですかと。ああ。
そう。で、そしたらさ、
うん、
あったんですかってなるやん。
うんうんうん、うん。
そしたら、いやいやいや、どういう携帯ですか。
え、それあった、
それも俺もテンパってったら、なんか逆に出てこないわけ。いや、スマホですって言って。
スマホ、
スマホです。ああ、スマホわかりました。
まあまあ、
スマホのどういう色ですかとか、めっちゃこう尋問されるわけ。
そう、あったんですかっていう質問にはまだ答えてくれない。
答えてくれないのよ。だから、あったんですかをまず知りたいじゃん。説としては。ないのに、聞かれてるかもしれないじゃん。もうちょっと探さなきゃ。
ちなみに、ちょっと細かい話ですけれど、まあ、うん、なんかその、子供が遊ぶような施設のお兄さんというイメージで、
うんうん、
なんかその、最初対応してくれた時の顔と、
うん、
ゆっくり歩いて帰ってきた顔、帰ってきた時の顔って、やっぱちょっと印象が違ったりした。
だいぶ違う。刑事ぐらいの感じになって帰ってきたから、
さっきまで笑顔だったお兄さんが。
で、いやいやいや、だから、あったんですか？いやいや、質問してるのは僕なんで、みたいな感じで、どういう携帯ですかみたいなこと言って、まあ、でも、もういいから見せえや、みたいな感じになってくるやん、こっちはね。
まあ、ちょっと焦ってますしね。
言わないけど、もちろん。
いや、言わないけど、あ、それは言わなかったんですね。
そしたらさ、今度、木箱みたいなの出してきて。
木箱？
木箱。
うんうん、
木箱に、多分スマホが中に入ってる。うん、
いやいや、なんだ。
もう童話かぐらいの感じの。
ああ。大きい木箱と小さい木箱は持ってきてないですよね。
持ってない。一応、大きい木箱だけ。
ああ、一個の木箱を持ってきて。
木箱の中で、まだ隠して、いや、どういうスマホですかって言うから、いや、そこにあるやろと。
すごいっすね。
見せてくれって思うわけじゃん。
木箱、
分かったんですけど、うん、で、そうなるとさ、こっちもテンパってくるから。
あ、なんか出てこないですね、情報が。
出てこないの。で、しかも、俺のスマホって、例えば分かんないけど、なんか例えば、なんかのキャラクターがついてるとか。
まあ、けど、まず iPhone とか言えばいい。
そうそうそうそう。いや、言うてるよ、iPhone とか。
あ、それは言ったんです。iPhone ぐらいは言ったんですね。
で、色、俺、何色やったかなとか思って、その、
スマホケースとかね。
まあ、今だったら答えれるんだ。これベージュのなんかカバーがついて
る。ああ、けどなんか。
いるんやけど。
ちょっとテンパっちゃって。
ベージュってまたややこしい。赤とか黄色とかより、なんかベージュってどんな色やったっけみたいに、なんか瞬間になっちゃう時がある
これ。もうゲシュタルト崩壊みたいなやつですね。
もう、そんでもう出てこくて、もう、いやもう絶対あるやんってなって。
木箱の中にね、しかも。
そう、木箱の中にって言って。いいかもお願いだから見せ て、 って。
ああ、まあ見りゃね、全部、当然ね。うん。
うん。そしたらもうなんかにんまり笑ってパカー言ったら俺の携帯が出てきて。
その後なんか急に年取ったとかそういうことじゃないですか。煙が出てきて。なんか音。
その時のドヤ顔の顔がもう。どういう感情やったんやろな、思って。
ああ、なるほどね。
すみません、ありがとう。で、もう朝礼行ってありがとうって言ったんだけど、なんかありがとうよりも、う
ん、なんかそのね、
それも俺もよくいかんのだけど、もう先にも携帯欲しくなっちゃうから、もう早く返してみたいな感じ。
なるほど。もう取り返すみたいな感じ。奪い取るみたいな感じでね。
そうそうそう、そんな感じになるよ。
いや
でもなんかそれも多分システムだと思うんだよね。うん、その、その多分。
いや、まあまあまあ。
あったんだと思うんだ。
あ、そうそうですね。
なんかフォーマットというのはこれなんていうのあれ。
え？フォーマット？
フォーマットっていうか。
マニュアル、マニュアルですね。
マニュアル的なね。
まあ、あるんでしょうね。
あるんでしょう。だから、その、もしかしたら、携帯が、違う人が渡ってしまうかもしれないしって、多分なるんだろうけど、まあ、でも、まあ、多分、顔バンバン出てるおじさんと、子供が、まあ、しかも、横にもおって、
まあ、
夫婦でおって、携帯なくしましたって言って、ね、アップアップしとって、もう多分、その人やん。
いや、そう。まあ。
演技までして、
そうですね。
あるかないかもわかんない、携帯盗みに来るかって話やんね。
いや、本当ですよね。
でもそう、まあでもその人が悪いわけじゃないから、でもありがとうございますって言って帰ったけど、まあ、あの心臓の、なんか、炙るような感覚は久しぶりやった。
まあ、そうですね。なんか、まあ、それは。
こんなに早くスマホ見してって思ったことなかった。すごいプレイだな。
ああ、そうですか。
また木箱っていうのがあれ、なんで木箱だったんだろうな。
それは何の木箱なんですね。落とし物。
落とし物用の木箱。
保管用木箱なんですかね。何なんですかね。箱の中、身は何だろうかみたいなね。なんか横に二つ穴開いてんじゃねえかぐらいの。
そうそう。
試され方ですね。
いや、もう、本当にびっくりした。
まあ、それはマニュアルだからしょうがないっていうのはあるんでしょうけれど、まあ、難しいっすね。けど、まあ、確かに僕も、そういう従業員側からの立場で言わせていただくと、
そうだよね。
難しいとこはありますね。
ま
あ、僕はどっちかって臨機応変タイプでやってますけれど、場合によっては、怒られちゃいますからね、僕が。
ああ、そうだよ、ね。
怒られたこともありますし。
うん、これぐらい。何臨機応変にやってんだっつって。
いや、まあ、そういうことですね。
うん。
臨機応変に、これぐらいいいだろうでやって、
うん。
その後、なんかその、もう、こういうことをした人がいましたみたいな連絡もぐらい回っちゃったことあるんで。
だから、異例なことをしちゃいけないんだよな。
まあ、異例、けど、異例とはいえ、これぐらいいいんじゃないですよ。僕の。だから、まあ、ちょっとレベルは違うかもしれないですけど、徳松さんという名前はもちろん言わないけど、従業員の誰かが木箱に入れずに、携帯を返しました、みたいな、
うん。そうだね。
二度と、はい、もう、次からちゃんと皆さん木箱に入れてくださいみたいな。
で、木箱でちゃんとチェックした上で返してくださいと。だから逆に本当はむちゃくちゃありがとうございますって言いたい気持ちじゃん。だって。
そうです、
ね。探してたものが見つかったわけだから。
見つけて保管してくれてたわけですからね。
そうそうそう。保管してくれて本当ありがとうございます。助かりました。もう用意してんのに。そこに行くまでめちゃめちゃ粘られたから。
いやー、そうですね。これはね。
怒ってるとかっていう感情じゃない、
ね。まあ、わかります。まあ、まあ、あんまりね、今、小木さんに言いたくないですけれど、やっぱ、そもそもで言うと確かに小木さんが亡くしたとか忘れたというね。ところが、ちょっと今ちょっとこれ言われたら、ちょっとイラッとくると思いますけれど。
いやいやいや、大丈夫です。
まず、小木さんがロッカーに忘れてしまったという過失がね、
うんうん、
あった後にできたルールなので、
うんうんうん、
けど、小木さんが、こう、怒る気持ちは大いにわかります。うん
うん、そうね。怒ってるとかではないけど。
いや、怒ってる。いや、怒ってますよ、それは。
怒ってるのかな。
いやいやいや
悔しかったね、なんか。なんか悲しかった。
あ、そうですか。
あ、社会の仕組み。
いや、そうですね、
うん。
いや、そうなんです。確認ですから。疑ってできてますからね、社会、世の中
で。
まあ、そんなことが。
まあ、コンビニとかもやっぱ多い、そういう。
まあ、それはね、例えば、財布の忘れ物とかあった場合は、
うんうんうんうん、
まあ、なんかこう、あるね、免許証と。まあ、けど、そんなの分かるじゃないですか。このタイミングで財布なくして、あれとか分かるんで、別に僕はいい、うんうん、まあ、それぐらいはしますけれど、例えばですけれど、
うん、
前あったケースで言うと、レジの前に5000円札が落ちてたんですよね。
ほうほうほう。
で、僕じゃないんですけれど、従業員の方が、あ、お金落ちてますよ、っつったら、あーっつってその人が5000円拾って帰ったんですけれど、
うん、
その後別の人が来て。
怖っ。
さっき5000円、お釣りで5000円落としちゃったんですけど、落ちてなかったですか？ああ、みたいなことはあったんで、まあ本来だったら一回、その5000円札も木箱に入れた方が良かったかもしれないですね。
うわ、それめちゃめちゃ怖い話やね。じゃあその人。
まあまあ、その人はラッキーって。
何でも、すって嘘ついた。
そうそう、すって嘘ついたっていうね。
いや、まあだから、そっか、そういうこともあるもんな。
いや、だからそうなんですね。
まあ、そうや
一瞬でもなんか、えってなったら、
うん。
あってこっちも思うじゃないですか。あ、
うんうん、
すって思ったんですね。それ怖いですね。
怖いよね。
すっと嘘つけるの怖いですね。
うん。あ、まあ、僕じゃないですだもんな、普通。
まあ、まずそうですし、取ってやろうにしても、
うんうんうん。
一瞬は、え？ってなった後、ああ、そうそうそうとか、なんかそういう、なんていうんですか、ワンクッションの仕草とかもなくですから。
うん。スッと嘘ついた。スッて怖いな。いや、なんかちょっと怖さを感じる。
そうなんですよ。だから、小木さんはもう、すごい、携帯の時動揺してたんで、向こうはもう気づいてたんですけどね。
そうだよね。
まあ、ちょっと木箱入れてやれみたいなとこもあったかもしれないですね。なん
か俺が動揺してたから、お前を、危ない危ない、やっぱやっといてよかった、こいつ携帯嘘ついとんで、って言って、全然答えれねえじゃねえかっつって。
いや、そうじゃなくて、なんか、あ、多分、この人だなと思ったんだけど、
ね、
ちょっと泳がせてやれみたいなね。
いや、でも、そうだったら悲しいな。
いや、だからまあ、ルールっていうものはまあ、一番この世で必要なものですけど、一番考えようですね。
そうだね。
ルールっていうのはどこまででも答えじゃないので。はい。
なるほど。あくまで道具ですからね。
いや、道具ですよ。はい、ツールですから。はい、
なるほど。まあまあ、そんなことがありました
ね。なるほど。
はい。
じゃあ。
行きますか。
行きますか。はい。
みんなの日常報告会。はい、このコーナーをハッシュタグなごこそ、ハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。
さあさあさあ、頂戴してますんでね。
まあちょっと皆様の日常もスッとね、紹介していきたいと思いますが。
はい、お願いします。
じゃあ僕からよろしいですか。
はい。
黒柳りんごさんの日常報告です。
はい。
今日からシルクのお帽子をかぶって寝るりんご、セレブ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ああ、これ。
ん？シルクの？
これ写真もあるんですけれど、なんていうんですか、僕のイメージだとなんか赤ずきんちゃんとかに出てくるおばあちゃんとかがしてるイメージのなんかあるじゃないですか。帽子ですよ。まあ、あと、ナイトキャップってあるじゃないですか。寝るときにとんがり帽子みたいなやつ。
ああ、はいはいはい。
ボンボンがついてる。
漫画で出てくる、
ね。漫画現実では見たことないやつ、
ね。ドクタースランプとかで出て
くる。ああ、ドクタースランプとかで、山吹先生とか寝るときしてそうですね。うんうん、ああ、それの、なんかこう丸い、こう、本当になんかおとぎ話でしか見たことないなんか感じのやつですけど、
うんうんうん、
かぶるんすね。
それは何なんだ
ろう、あれって、
そもそも。寝癖とか？
いや、なんか意味あるんでしょうね、髪用な。まあまあまあ、そうですね、セットが寝癖がつかないのかな。
うん、
だからナイトキャップとか、
かね、
ああ、いやけどそういうのもあるかもしれないです。頭を温めるみたいな。
うん、
ね、なんかナイトキャップかぶってこう枕抱えてるみたいなね。
うん。
漫画とかでは見ますけど、実際にあんま、まあ、身の回り見たことないので。
ない
うん。リンゴさんも、これがかぶってる。
すごいな。
いやセレブです。
セレブだ。
セレブですよね、なんか。
セレブなの？
いや、なんかけど、よくないですか？なんか火事とかで、
うん。
わーっつって、なんか、出てきて、こう、うん、なんか、かぶってる人いるみたいなシーンとか。
漫画でしょ？
まあ、全部漫画ですね。漫画かドラマなんで。
そうだよね。
で、実際はあんまないんですよ。けどやっぱりなんか、そのお金持ちの人がっていうイメージはありますね。
まあ確かにそうか。まあまあ、育ちがいい人じゃないと、そこまで、ええ、回らんよな、確かに。
いや、けど多分本当に意味はあると思いますよ。しかもシルクだとなんかいいとか。
ね、
いや、本当にこれも、絵に描いたようにベタな、こう、なんか寝る時の帽子なんですよ、写真が。
あれね、それが見つからない、ね。
あ、そうですか。
なんでだろう。
まあ、だからまだ完全にイメージできてないんですか。
そうなのよ。
そうですか。
今ずっと探してんだ
けど。まあけど、その時はナイトキャップってあの三角形の方を思い出してください。
はいはいはい。
あれぐらいベタなやつですね。ああいうのを、
うん。
リンゴさんはこれからすると
。かぶっていくと。
かぶっていくと。はいはい。
楽しみだね。
なん
気持ちいいのかな。
なんなんでしょうね。確かに何の意味があるのかを知らないですよね。
なんだろう。感想とかを。
けどそういうのもあるかもしれないね。髪を
保湿すると
か。そうそうそう。髪をいたわるとか。けど、まあその意味もあるでしょうし、
うんうんうん、
まあ頭冷やさないっていう意味もありますし、寝癖がとかもあるしね。
うん、
まあけど僕は一生多分被らないと思うんで。
なんでそんなこと言うの？
いやいやいやいや。ナイトキャップ被る予定あります？今後。
いや
いやいや、一応、だから、小木さんの家行って、じゃあ、俺寝るわ、つって、ボンボンが出た帽子かぶったら、一旦笑わせていただきますけどね。
でも、かわいいじゃん。
いや、かわいい。いやいやいや、だから、漫画のキャラクターがかぶったらかわいいですけれど、
うん、
パジャマでも、ちょっとあれです。パジャマって
着
ます。
俺パジャマ着るよ。
いや、正式なやつですよ。
俺正式なやつだよ。
その、パジャマ用のなんかスウェット上下とかじゃないです。
いやいや、もう正式なやつ、ボタンのやつ。
ええー、もうやるんすか？けど僕パジャマは一回やろうとしたことありますね。
いや、パジャマめっちゃいいよ。
そうですか。まあ、けど、そうですよね。寝るぞっていう気持ちになりますよ、ね。
そういうこと、そういうこと。
わかります。
だってパジャマ着てて寝ないって何なんだって話になってくるから。
いや、まあまあ。まあ、そりゃそうでしょうね。
そうでしょ？
まあ、そりゃそうですよ。まあ、寝るための
戦闘服み
たいなもんですからね。
すごいよ、お前。寝るために着るんだよ。
だからまあ、そういう意味ではまあ、リンゴさんも寝るために被るわけですから。
そういうこと。
プラス、もう寝るポイントは、だいぶどんどん上がりますよね。
そういうこと、そういうこと。
あと、靴下とかも、
うん、
なんかその冷え性の人はなんかその履いた方がいい説と履かない方がいい説とかあるんで、まあこれからの季節ね、僕冷え性なので、あれもそろそろ答え教えてほしいんですよね。
あれ、これはね、履かない方がいい説で育ってるよ。
そう、なんかその履いちゃうと逆にその体温がうんなんかとかあるじゃないですか。だけどなんかどっちなんですかね、あれも説。
そうだ
な。ああいうのも教えてほしいですけどね。
ちょっと調べていきましょうか
な。まあまあまあ、そういう意味では、ちょっとこのナイトキャップも。
そうね、ちょっとね、宿題になって、
ね。そうですね。まあ、今後、かぶらないとは、ごめんなさい、言い切れないです、僕も。
うん、
はい。
では、続いていきましょう。
はい。
キップさんからいただきました。
はい。
寝違いで首が死ぬほど痛い。この日だけでいいから、頭と体を分離させて、分離させた頭を脇に抱えて過ごしたい。
おめでとうございます。
すごいなぁ。
もうそれぐらい、ヘルメットみたいに。
それぐらい痛いんだね。 それぐらい痛いけど、もう、もっと違う痛さ。
いや、痛さというか、まあそうですね。まあまあまあ、ホラーになっちゃいますけれど。いや、それはよく、ね、先週も話した花粉症の時に鼻を取って洗いたいとかね。いうシリーズでは初めて聞いた例えでしたけど。
そうですね。
脇に抱えるんだと思ってね。ああ、そうっすか。いや、けど、いや、首もわかりますよ。首も本当に僕もずっと辛かったんで気持ちいい。まあ、寝違えももちろんね、辛いですけれど。そうですね。まあ、けどなんか自分の話して申し訳ないですけれど。とはいえ、やっぱり腰って、もう動けなくなっちゃうんでね。
ああ、もう腰の話はいいんじゃないですか。
いやいや
まだ心配状態。星がある、ね。
首は取って脇に抱えれますけれど、腰取っちゃうともう、
まあね。
はいはい。積み木のみたいな。
身長が低くなっちゃうね。
いやいやいや。そんなトムとジェリーみたいにできるんだったら、身長ぐらい低くなってもいいんですけれど。いや、まあけど首は辛いですね。
いや、もう気をつけてください。もう安静にしてください。
安静に。ひょっとしてナイトキャップもいいかもしれないですね。効くかもしれない。
いいかもしれない。
温めるっていうの大切ですからね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、次行きたいと思います。西郷さんの日常報告です。
はい。
歯磨き粉を買うことをずっと忘れ続けているが、まだ1回分いける。おめでとうございます。ああ。
粘るね。
ありますね。
お前あれ、ハサミで切らんでしょ、
ね、ああ、まあ僕はあんまり切らないタイプです、ね。
ああ、お前切らないよな、多分、ね。俺も切らないんだけど。
あそうです。
一応、奥さん切ってくれるから。
ああ。
最後の最後までにつけてね。
まあまあまあ、シャンプーとかも最後こう水入れてぐらいはしますけどね。
あ、それはするんだ。
ああ、それぐらいはまあしますけれど。
ハサミを持ってくる作業がめんどくさいってこと？
だから、めんどくささが、その時に何が勝つか、かもしれないですね。もう、買いに行くことのめんどくささが勝った場合、僕も切るかもしれないです。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。だからタイミングによっては。まあね、どこにでも、まあ僕、コンビニでバイトしてるんでね。
あ、いつでも買える。
いつでも買えるから、まあ、っていうのもあるかもしれないですけれど、まあ、西郷さんは、まあ、そっちが勝ったんでしょうね。
そうだね、まだもう、
まだいけ。
わざわざ外出て、磨きを買うぐらい
なら。だからもう、切ることもめんどくさいってなった時に、もう、なんか、もう絞っても出てこないだろうみたいな、ぐらいまで絞ることあるじゃないですか。はい。あれけど、確かに、諦めないともう一回分ぐらい出てきますよね。
ああ、そうそう、出てくるね。
なんか、どっかもう、チューブから出てきたんじゃないんじゃないか、みたいなね。
確かに。
どこにいたんだ、お前は、ぐらい。感じで、ちょっと、ニュッと出てくる時はありますね。ちょっとまあ。
なんかすごい日常だな、これな。
そうですね。まあ、結構あるあるですよね。早く、まあ、買いにね。言ってほしいですけれど。あと歯磨き粉って、同じ歯磨き粉って買ったことあります？
どういうこと？
いや、わかんないですけど。いや、なんか、歯磨き粉ってこう、なくなって、次も同じ歯磨き粉を使ったっていう記憶がなんかあんまないなと。
あ、うちはね、多分、
決まった
のお母さんが買ってきてくれてるから、多分ずっと
決まったのがあるんですね。
多分。
なんか、
値段的にも多分。
なんか僕、シャンプーとかもそうなんですけどね。
俺、シャンプーずっと一緒だね。
あそうですか。
うん。
なんか別に試したいとまではいかないんですけれど、あんま同じものを、ああいうの、まあ、石鹸はありますけどね。
お前でもちょっと今度あれやってよ。
え？
聞き歯磨き粉やってよ。
いや、だいたい同じ味でしょ。
そうでしょ。ミント系ってね。
ああ、まあ、けど、そらね、塩が入ってたりとかありますからね。
ちょっと聞き歯磨き粉やってよ。
いや、なんで急にそんな企画が。いや、しかも、ポッドキャスト伝えれ、 絶対伝えられないし。
聞き歯磨き粉ってあんまやったことないんじゃない人。
まあそうですね。結構見た目に頼ってますけど、うん、いざやったら、まあわかんない。
わからんのじゃないかな。
潰しようぐらいなんかさ、その潰しようも最近あんま聞かないですしね。
聞かないね。
うん、やっぱ良くなかったんですかね、なんか。
どうなんだろう。まあブーム、一過性のブームもあるだろうね。
あ、そうです
ね。
やっぱ辛いってなったんですかね。ああ、そうですね。
あ、ちょっと聞き歯磨き粉ちょっと。
なんか、ああ、急になんか、ちょっとやりたくなったんですか。あ、じゃあちょっとやってみましょう。はい。
じゃあ続いていきましょう。
行きましょう。
YNG さんからいただきました。
はい。
奥さんが熱で寝込んでしまった。お父さん頑張るよ。おめでとうございます。
おめでとうございます。頑張ってますね、YNG さん。
ぶれないね、YNG さんは。
なんなんですかね。いいお父さんアピールシリーズが止まらないですけれど。
止まらない
ね。ああ、お父さん頑張るよと。ね、いやいや、それはね。
ああ、そうだよね。
今こそですからね。
今こそだよね。見返さないとね。
うん、いや、見返すとかじゃないですよ。いや、見返すじゃなくて奥さんが、
ね、
まあ大変なので。いや、だから、まあ、けど、だからそれも、またね、なんかちょっと YNG さんにはいつもなんかちょっとこう、こと多くなっちゃってますけれど。
一言多くない
。一言、いやいやいや、まあ、油断してほしくないんで。
そうだよね。
だからあんまり、こう、また。
愛あってのアドバイスってこと
ですね。愛あってのアドバイスです。うん、その、YNG さんの努力を無駄にしたくないので。
そうだね。努力されてるわけだからね。
だからまたお父さん頑張ってるみたいな部分が、ここで出すのはいいですけれど。
そうだね。ここで出しとく分にいいかもしれない、ね。
そうです。家庭で出しちゃうと、あの、普段からみたいな話題に転移する。
確かに。
あの、危険性もあるんで。だから、なんかこう時だ、こういう時だけとか、なんかその、もう、予想もしないカウンターが返ってくることもあるので。
あるからね。
とにかく、平常心で。
そう、吐け口になるっていうのはすごく賛成やね。長子さんの利用の仕方として。
ああ、そうです。ここではもうどんだけアピールしてもいいです。
どんどん褒めてあげます。
お皿一枚から報告してても大丈夫ですけれど、うん、やっぱり、とにかく家庭では平常心を保たないと。
いかに言わないかだよね。
いかに。いかに報告しないかですよね。
いかに顔に出さないか、ドヤ感をね。
そうですね。あれ、非常に難しい、ね。あれ、ひょっとして今日、食器洗ってくれたって言った時も、一回しらばっくれるぐらいの余裕がないと。
うん、そうそう、そこまで行ったら黒帯よ。
黒帯ですよね。そこで、おーなんつってすぐ行っちゃうと。
俺行っちゃうもん。これまだまだだもん。
はい、はいっつって挙手しちゃうとあれなんで、
う
ん、一回忘れてたぐらいなね。
そうそうそう。当たり前すぎてね。
当たり前すぎて忘れてたわ、とか言ってね。
そうだね。うん。まあ、もうそれが一番。もうセリフになっちゃって。
ああ、またマイナスポイントなんで。
う
ん、
まあそう、ね。
いかに言わずに悟られないか。
そう。
ってことは何が待ってるかっていうと、
うん、
誰も気づいてくれないです、ね。
いや、そうなんだ。よくご存知で。
その先には誰も褒めてくれないという世界が待ってますけどね。
それを、
だここで褒めるということなので、YNG さん、やっぱね、もう旦那、うん、夫の鏡、夫の鏡ですよ。
鏡ですよ、
ね。まあ、しかも、この後ちょっとまた、次の報告で、今度は俺が寝込んだっていう理事報告がもうすでにあったんです。すでにもう反動でちょっとなんか体調崩しちゃったみたいな。
免疫弱っちゃったんだろうな、頑張って。
まあまあまあ。まあ、その時こそちゃんとね、奥さんがまた優しくしてくれると思いますよ。
かわいらしいね、これね、なんかね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ということで、まあ、こんな感じですかね、今週は。はい。ということで、この番組では皆様の日常をですね、ハッシュタグ、なごこそハッシュタグ日常報告でお待ちしております。 はい、そしてですね、日常といえば、この小説、小木さんの初小説、読んでほしいも、ネットにて販売中でございますので、ぜひこちらもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、じゃあ今週はこの辺で終わりたいと思います。この曲でお別れしましょう。僕の部屋からと3で、いい風吹いてるです。それではまた次回、さよなら。
また聴いてください。
あります。
ありがとうございます。Yeah.
誰もいないビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中ですでも窓を開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだいい風吹いてるいい風吹いてると少し揺られていたいよ目線を変えたら気づけること足元に咲いているタンポポ美しいと思える余裕を作ろう昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ誰も助けに来ないぜでもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜLet her come, say, well, tell her, come, eat, I know, man.